アレルヤございます。なんか今その羊飼いのですね歌を歌ってすごくなんかこう感動がしましたねもう一回歌いましょうか。ちょっとピアノ弾いてもらっていいですか私たちの主は羊飼いなる方、私たちを本当に、いつも導いてくださる方、新しい年スタートしましたけども、この方が私たちと共にいるならばですね、死の影の谷を歩くことがあっても私たちは何も恐れることはない。この方を持っているならば全てを持っています。アメン。なぜならイエス様が全てを持っておられる方だから、ね、この方がさえ失わなければ私たちは何にも失っていません。アメン。もう一回賛美しましょうか。主は我が羊飼い、
主は我が羊飼い、私は乏しいことがない。緑の牧場へと、憩いの水辺へと、私を導く。主は我が魂を生き返らせ、義の道へ導く。たとえ死の影の谷歩くことがあっても、私は恐れない。私のために食事を整え、私の頭に油注ぐ。命の日の続く限り、慈しみと恵み私を覆う。いつまでも、いつまでも主の家に住まいましょう。命の日の続く限り、命の日の続く限り、慈しみと恵み私を覆う。いつまでも、いつまでも主の家に住まいましょう。
いつまでも、いつまでも、
いつまでも、いつまでも主の家に住まいましょう。
一言祈りします。私たちの羊飼いなるイエス様、感謝します。私たちはあなたの声に導かれて歩みます。私たちにとって生命線はあなたの御言葉、あなたの声です。いつもあなたの声を聞き分けるものでありますように。そしてあなたを羊飼いとするときに、私たちは乏しいことが何一つなく、慈しみと平安、憐れみ、全ての良きものがいつも私たちを追いかけてくることを感謝します。そのような人生が私たちに約束されていることを感謝します。今日も私たちはあなたを持ちます。今日も私たちはあなたを必要とします。今日も私たちはあなたについていきます。いつまでも主の家に住まいます。今日本当にさらに一人一人の心があなたに近づいてきますように感謝して、イエス様の御名でお願いします。アメン。イエス様の大きな拍手をあげましょうか。ハレルヤー、アメン。隣に人に言ってあげましょうか。今日も主は真実な方ですと言ってあげましょう。 アメン、感謝します。皆さん今日はお楽しみ会です。楽しみですかね。1年に1回ですね、このように神の家族がですねひたすら一緒に遊ぶっていうね、そして、まあ、笑いをですねみんなで、共有するね。やっぱ教会から笑いなくなったらきついですよね。やっぱ教会はいつもですね笑いが溢れている場所であってほしいと思いますね。この午後もですねあまりハードル上げたらですねちょっとね出演者たちにプレッシャーがねかかるので、今日も朝ですねそっちの方でね滑らない話に出演する予定のメンバーがですね昨日寝れんかったと、ね、もう今も吐きそうだと言ってですねド緊張してましたけどもね、本当に楽しみにしていきたいと思います。今日この礼拝、このカナフレチャーチのですね礼拝に初めて来られた方、あるいは久しぶりに来たという方いますか？その方はですねどうぞお立ちください、ね、歓迎しまーす、ね、歓迎します。はい、歓迎します。あのワイワムのですね方ですよね。ワイワムユースウィズアミッションのですね、方たちもですね来てまーす、ね、いいですね。そして帯広からですね、あと大阪、あ、奈良でね、奈良、関西からですね来てますね、歓迎します。今日は午後もですねぜひ、楽しんでてくださいね。アメン。今年に入ってですね初めてのメッセージなんですけども、あ、皆さん2019年始まってもうあっという間に1月というのはもう一瞬で過ぎ去っていきますね。1、2、3月はですね本当早く過ぎ去るんですよ。1月は行く、2月は逃げる、3月は去るといってですねもうすぐに過ぎ去っていくことをですね表すこの時期ですけども、皆さんはこの2019年どのようなですね、気持ちで、そしてどのような思いを持ってですね迎え、そして過ごしているでしょうか。この2019年皆さん主に期待してますか？今年は皆さん日本にとっても本当に重要な転換期の年です。そうですね、皆さんいいですか、国の中で大きな転換期というのはですね国の王権が変わる時ですよ、ね、聖書を見てもそれはわかります、ね、国にとって大きな転換期となればその王、国の王、王権が変わる時なんですよ。ちょっと第一歴代史のですね12章の32節皆さんで見たいと思いますけども、これはダビデがいよいよ王になる、サウル王からですね変わって王になるという時にそのダビデ王についていく者たちがですね、書かれてるんですけども、その中でこのような一箇所があるんですね。第一歴代史の12章32節皆さんで読みましょうか。3、はい、イッサカル族から時を悟り、イスラエルが何をすべきかを知っている彼らの頭200人、彼らの同胞は皆彼らの命令に従った。アメン。この中でですね、イッサカル族という部族が、ダビデのですね、こう、に王になるときついていくってことをですね、決心していくんですけども、彼らはどういうことをきっかけにそうなったか、こう書いてますね。時を悟り、イスラエルが何をすべきかを知っていたって書いてるんですよ。時を悟った、ね。王権が交代するとき、そして神様がこの国に新しいことをなされると信じただから、彼らは、ダビデにですね、組みしていくことを選んでいくわけです。皆さん、日本においてもですね、今年は大きく時代が変わる時です。もちろん日本には王権というかですね、王様という形の、この時、当時のスタイルはないかもしれないけど、でも、天皇が変わります。時代が変わるんです。平成が終わります。平成生まれの皆さん、これからの年はですね、平成なのって言われるんですよ。私も昭和生まれですからね、平成の人たちによく、うわ、昭和臭いとかですね。皆さんは平成臭いって言われる時になるんですよ。新しい時代が始まっていくんです、ね。年号としても新しい時代に入りますけども、これは時代の転換期ですね、具体的な。ね、その時に、ただぼーっとそれを見送っていくのかと。行くのとですね、重要な時代の幕開けとして捉えてそれに備えていくのか。皆さん、今この時はものすごく重要なタイミングなんです。ダニエルは時代の転換期を悟って断食と祈りの生活に入りました。そしてイスラエルを取りなしていったんです。エステルも今こそこの民族の危機の時に 自分の民族の危機の時に、私が王の妻となったのはこの時のためだったんだ、時を悟って断食してきました。皆さん、時を悟る者たちによって時代は作られていってるんです。アメン。もし私たちが本当に日本の時が今来る、日本に神の御国が来る、いや来なければいけない、そのことを本気で願うならば、この時代の転換期である今こそ私たちは祈る必要があります。今こそ私たちは本当に真剣に主と向き合っていく必要があるんです。アメン。今なされる祈りが次の時代を決めていきます。どんな時代に今年からなっていくのか、それは今この転換期に私たちが捧げる祈りにある意味でかかっているんです。時を悟る必要があります。時を悟らなければ神の様の計画は見えてこないんですね。そしてその時を悟るためには、いつも私たちの目を覚ましていないといけません。隣と言ってあげましょうか。皆さん、 あなたは目を覚ましてますかと、ね、もし寝そうになってる人がいたらですね、もうガチで殴ってもいいですよ。アレルヤ。皆さん、私たちは目を覚ますものでありたいと思います。時代を見、そして時を見、神の時がこの国、この日本に来ることをですね、本当に目を覚まし捉えているものでありたいと思います。聖書は再三、目を覚ましていなさいって語ってますよ、ね、眠っててもいいなんて語ってないんですよ。目を覚ましていなさい、これはただ毎日徹夜するとかそういうことじゃないですよ。もちろんね、霊の目を開いて主と向き合い続けている、神様に目を向け続けている、主のなされることをちゃんと見ている、見張っているってことです。今日ですね、一箇所御言葉をですね開いていきたいと思うんですけども、今年に入ってですね、私はまあ前もですねやってたんですけど、去年1年そんなにちゃんとできなくてですね、今年はもう一回ちゃんとやろうと思ったことがあってですね、それは毎日、御言葉を読んでですね、その御言葉のデイリーブレッドって私は呼んでるんですけど、日々の糧ですね、その自分に対するメッセージを作るっていうのです。私は毎日やるんですよ。その御言葉から語られたこと、そして自分に対してですね、自分にメッセージをかけるわけです。こうしましょうとかですね、こうしよう。それをですね、私、まあずっと何年もやってたんですけど、去年はですね、あんまりできなかった。で、それのせいなのか、あんまり去年調子良くなかったんですよ。だからね、今年はもう一回自分に対して御言葉を語るものでありたいと思ってですね、今年からですね、よし、どこからやろうかと。マルコの福音書でですね、こう選びながら選んで。なんでかって言ったら、福音書の中で一番短いし。誕生、なんかイエス様のクリスマスところじゃないところから始まるっていうのでですね、まあちょっとそのマルコの福音書を、本当にこう、2節とか3節ずつ細かくやっていこうと思ってですね、やり始めてる。まあ恵まれるわけですよ。毎日主に語られ続けるわけですね。その中から本当に自分自身がですね、こう語られていったことをですね、今日分かち合っていきたいと思うんですけども、イエス様が宣教を開始された時、何と宣言したのか、マルコの福音書のですね、1章14節15節をですね、まず開きたいと思います。マルコの福音書の1章の14節15節。それでは皆さんで読みたいと思います。お読みしましょう。3、はい。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。アメン。イエス様は宣教を開始して何と言われたのか。時が満ちた。神の国は近くなった。悔い改めなさい、福音を信じなさい。そのように宣教したということがですね、書かれているんですね。皆さん、神の御国というのは時と共にあります。先ほども時を悟るということですね、私語りましたけども、この時というのはただの時間のことじゃないですね、何時何分とかそういう時間のことではなくて、これはカイロスという言葉、つまり神の時ですよ。 主の定めた時、あらかじめ定めているその決定的なタイミング、カイロスです。そのカイロスが満ちた。悔い改めなさい、福音を信じなさい、いよいよ神の御国が訪れるんだ。私はですね、このカイロス、まあ水曜礼拝でもですね、このカイロス、時についてですね、今一生懸命みんなで学んでいますけども、本当にこの時というのをですね、定めていく、悟っていくことをですね、すごく去年から語られていますけども、イエス様はですね、その時が満ちたって表現したんですよ。満ちた。いよいよその時が来たよじゃなくて、この時が満ちました。つまりこの時というのは満ちるものなんですよ。満ちたという言葉を調べたらですね、これはプラオという言葉が使われているの。これは実際にいっぱいにするって意味なんですよ。埋める、もう隙間ないぐらいに埋めるって意味。あるいは達成するとかやり遂げるとか成就させる。つまりこの時というのは何かがずっと積み重ねられて積み上げられて満ちた、その決定的なタイミングに達していくっていう意味なんですよ。イエス様が宣教を開始したときに、いよいよその時が満ちましたよ。いよいよこの積み重ねられてきた時が満ちた。そして神の御国が訪れるんだ。だから悔い改めなさいって宣言したのは、すごく意味のあることだと思いませんか。つまり、ここまでに至るために、何かがずっとなされていたってことなんですよ。皆さん、私たちは神の御国を待ち望むものです。アメン。日本にもその時が来て、日本に神の御国が待ち望んでいるならば、この時が満ちるっていうことをですね、私たちはちゃんと捉え入れていく必要があるんです。でね、私もイエス様の言葉でしたか、この時が満ちたって言葉出てこないの。実はですね、今日一緒に見ていきたいんですけども、イエス様が宣教する前に、開始する前に、実際にその場所で宣教していた人物がいるんですよ。誰か、それが皆さん、バプテスマのヨハネなんですね。彼の働きは何だったのか、どういう働きをしてたのか、彼の働きはその時にどのようにつながっていったのか、ちょっと今日はですね、それを分かっちゃっていきたいと思うんですけども、ヨハネがしたこと、それは荒野で叫ぶ者の声となったってことなんですよ。マルコの福音書の1章のですね、1節から4節をですね、皆さんでお読みしたいと思います。マルコの福音書の1章の1節から4節、皆さんで読みましょう。3、はい。神の子イエス・キリストの福音の始め、預言者イザヤ書のにこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。その通りにバプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪の許しのために、悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。皆さん、これはヨハネの話として出てくるんじゃなくて、イエス・キリストの福音の始めとして出てくるんですよ。つまりイエス様の宣教はこうだったよということから始まって、いきなり何が始まるのか、ヨハネの話から始まるんですよ。つまりイエス様が時が満ちたと言ったその時に、その時というのはそのヨハネの働きがあってから、あってこそその時が満ちたっていうことがつながっているということなんですよ。じゃあヨハネは何をしたのかってことですね。ヨハネは荒野で叫ぶ者の声となった。その声が民の心に悔い改めを起こし、谷は埋められ、山は低くされ、主の道が整えられていった。この声が必要だ。この声が人々の心を変えてって、イエス様を迎えていく準備がされていったってことだね。皆さん、ヨハネのね、宣教ってどんな宣教だったか、めちゃくちゃストレートですよ。マタイの福音書にはですね、どのように書いてるかって言ったら、むっちゃ具体的に書いてるの。悔い改めなさいですよ。神の国が近づいてるから悔い改めなさいなんですよ。今そんな福音宣教の感じする人ってあんまりいないでしょ。大体伝道集会とか言ったらですね、 あなたは愛されてるんですよと。どっちかというと私もそういうスタイルの方が好きです、ね、あなたは愛されてる、イエス様あなたのことは諦めていない、あなたはこれからでも何度でもちゃんとこう立ち返ることができるんだ、励ましのメッセージをしたい、愛のメッセージをしたいと思うでしょう。でもヨハネ違ったの、悔い改めなさい、そんなままじゃダメだ、生き方変えなさいだったんですよ。神の国が近づいてるから、いやなんでそんな直球かと、どのくらいの人が集まるのか、みんなそんな話聞きたいでしょうか。でもね、彼の宣教、その福音メッセージを聞くために日々国中からおびただしいほどの群衆が集まっていったということが書かれてるんですよ。彼の言葉には力があって、そして真実であって、人々の心に突き刺さるものがあった。なぜそんな力に満ちていたのか、重要なことがですね、ここで書かれている。それは何か、彼の宣教の現場がどこであったかということなんですよ。皆さん、バプテスマのヨハネはどこで宣教したのか、どこでその叫ぶ者の声となったのか、荒野って書いてあるんですよ。荒野で叫ぶ者の声となった。ヨハネが宣教の現場として選んだのは荒野だったんですよ。普通じゃないですね。だいたい街でやるでしょう。だいたい人がいるところでやるでしょう。なぜあえて荒野に行くのか。荒野行ったことある方いますか？イスラエルで荒野、ガチな荒野見たことある人います？荒野で宣教してくださいって言われて分かりましたっていう人いますか？皆さん。どうですか？ここであなたは伝道集会開き続けてくださいって言って。いや、ちょっとハードル高いですと。無理でしょ、普通に考えて。何にもないとこですよ。水もないですよ。道もないですよ。どこ行ったら人がいるのか分かんないような場所ですよ。荒野。でもその荒野で彼は宣教していった。なぜか、荒野というのはですね、ヘブライ語でミドバールという言葉です。ミというのは前置詞、何々の場所、英語で言うアットと同じなんですよ。ドバールというのはダバールってことですね。ダバールの変化形、ミ、ダバール。つまりダバールというのは何かって言ったら神の言葉を表す。つまり荒野というのはね、霊的な意味においては言葉の場所なんですよ。つまり神の言葉を聞く場所なの。彼が宣教の場所に選んでったのはどこなのか、神の声を聞ける場所を宣教として選んでいったってことなんですよ。その声、その言葉によって生きる場所、その声を聞かなければ進むことはできない場所、そこに自分の人生を置いていったってことなの。皆さん、私たちは神の声聞いてるでしょうか？あなたは御声に耳を傾けてるでしょうか？御言葉を聞いていますか？皆さん、日々御言葉を聞くものであるでしょうか。神様は語ってるんですよ、あなたに。日々語ってるんです。いつも世の中の雑踏や人々の声ばっかり聞いてないでしょうか。あるいは自分の中に起こってくる声ばっかりに耳傾けてないでしょうか。世の風潮や価値観だけで生きてないでしょうか。神様はあなたにちゃんと語ってるんです。その声をかけてるの。私はね、このことをですね、思い巡らす中で、神の声というのはどこにあるのかということをですね、本当に考えたんです。そして旧約の出エジプト記を見るときにですね、あ、確かに神の声というのはここで語られたなって思うことが一つ分かったんですよ。それは何か、神の声というのはね、臨在の中で語られるってことです。旧約のあの出エジプトの時代、神様は幕屋を作るように命じたんです、モーセに。そしてそのモーセの幕屋の最後の部分、至聖所と呼ばれるところには何があったか、契約の箱があったんです。皆さん、契約の箱というのは神の臨在の象徴ですよね。主がそこにおられるということが象徴されている場所ですよね。その契約の箱の上にはケルビムが2つあって、 実際に神様はそのケルビムの間からイスラエルのために語ったってことが聖書に書かれているんです。つまり神の声というのは神の臨在の中にある、臨在の真ん中にあるということなんですよ。ということはね、皆さん、私たちはいつも主の臨在の中にいなければその声を聞くことができないってことなんですよ。アラナトはどこでしょうか。現在のアラナトはどこでしょうか。神の声の場所とはどこでしょうか。主の臨在ですよ。臨在、さっきみんなで元気よく歌いましたよね。教会に道が溢れて、なんか爽やかな歌だなと思いながらですね、主イエスの臨在、臨在、もちろん教会にも満ち溢れてます。でも臨在というのは教会だけにあるものじゃないです。本当に主を求めるもののそこにおられるんですよ。職場だっても主の臨在感じることがあるでしょう。学校だっても主の臨在感じることがあるでしょう。家にいても主の臨在感じることがあるでしょう。私はある時ですね、本当に上乾きが溢れていった時に、主を本当に求めて心がもうぐったぐたに崩れ、ぐったぐた、ぎったぎた、なんで、もう砕かれまくっていった時があったんですよ。ああ、もうイエス様しか入れない、イエス様しかつかめないって時にね、家で祈ってたら毎日泣けててきた時あった。溢れる溢れるって、あの歌家で作ったんですね。朝早朝、もともと涙が溢れて、涙が溢れるって歌だったんだ。でもね、そのうちの涙が消えてったんですよ。溢れるだけになってた。溢れる溢れる臨在、荒野で叫ぶ者の声とは誰でしょうか。人生の真ん中に主の臨在を迎え、そこから離れられないもの、離れずに生きるものですよ。ヨハネは自分の生活、自分の人生を主の臨在の中に置いていったの。荒野に置いていったの。他に頼るものが何もないところに置いていった。彼がどんな生活をしていたのか、実はですね、一章の6節にですね書いているんですね。ちょっと皆さんで見てみましょうか。3、はい。ヨハネはラクダの毛で折ったものを着て、腰に革の帯を締め、イナゴとノビツを食べていた、ね、究極のスタイルですよね。ラクダの毛で折ったものを着、腰に革の帯を締め、これエリアと同じスタイル、格好だったと言われてるんですよ。まあエリアの霊を象徴するものだと言われてますけどね。まあエリアもそうですけど、もっと分かりやすく言ったらね、もうこれ以上のスタイルないんですよ。これ以下のというのかね。全部もうあれしてたら、もうこれにもうこれだけ残ってくような感じですよ。革の帯、ラクダの毛、そしてイナゴとノビツを食べていた。当たり前です。アラノでそんな美味しいもの食べれません。ピョンって飛んだイナゴ。当時別に佃煮とかないですよ。焼いて食べるのかとかですね、こんなやりながら、もしかしたらちょっと焼いたりとか食べたかも分かんないけどね。ぎょっとするでしょ。虫食べたことある人います？なんか前にケイちゃんがね、私先日虫食べましたみたいな、突然すごいショッキングなカミングアウトしてくれてですね、あ、そうですかっていう感じの。嫌だよね、虫食べるの。イナゴ、ノミツっていうところがなんか可愛いじゃないですか。イナゴ食べてる、ノミツで口直ししてこう。ちょっとでもオアシスですよ、ノミツはね。なんでそんなことしてたのか、全部削ぎ落とされてったからですよ。自分が頼るものなくなってったからです。肉の性質が全部削ぎ落とされて、もうそれしか残らないような状況になってったからです。自分が頼っていたものが全部取り去られていって、完全に主に委ねていく領域に置かれていった。 のね、皆さん、荒野に自分の生活、自分の人生を置いていくものに与えられていく印というのがあるんですよ。どんな印か、自分の力が脱ぎ捨てられていくっていうこと、神の御前に無力なものとなっていくということ、もう私は何者でもない、もう私は何でもない、主の前で完全に砕かれていくっていうこと。私ね、一回ね、忘れられない体験一回したことあるんですよ。名古屋である集会があって、私講師として行った時があった。で、自分がメッセージする前、その賛美の賛美リードしてたのがね、あのキム・ジマン先生っていう、私本当に尊敬する先生だったんですよ。その先生のリードも本当素晴らしいんですけども、あのね、主の臨在がもうとんでもなかったんですよ、その集会。もうね、やばいやばいやばい、今日なんかとんでもないこと起こるっていうのがね、もう賛美の中でもバリバリバリバリ伝わってくる感じ。その中でジマン先生がね、あの歌を歌った時があったの。主の手に我が手を重ね、初めて私がその歌と出会ったその時だった。あの歌を歌って、もうジマン先生も泣きながら賛美してたの。あの歌だった時にね、本当に主の臨在が望んでね、あんまりそういう体験したことなかったですね。なんだこれと思ったのがね、もう力が、この足の力がなくなるってことですよ。もう立ってんのが申し訳ない、立ってんのが申し訳ないと思うんですよ。もう立てなくなるっていうんじゃなくてね、もう立ってるってすいませんみたいな、立ってんのが申し訳ない、主の前で本当にこう、これがやっと涙が流れて、主の前で私のようなものが主の前に置かれている、イエス様の目の前に、あの神様の前に私のようなものがいるということにですね、もう申し訳なくなって、もうこんな状態だった、立ってんのも申し訳ないって思った。メッセージ立つのがきつかったですね。ハードル高いんですよ。行かなくていいですかって何度も思いながら、主の臨在に打たれて、祈り会でもある時体験したことあった。東京でやって祈り会の時に、私は賛美リードしてたの。主の臨在が力強く臨んでった時に、私ね、あ、もうこんなことできないと思ったんですよ。置いて怪獣の方行って、立ってることができない。その時の祈り会ね、何時間もありましたけど、5時間6時間ね、メッセンジャー一人目なかったんですよ。誰も立てなかったの前に、申し訳ないと思って、私の世の中も前に行ったら撃たれるんじゃないかという恐ろしさまだった。主の臨在の中で無力、何もない。皆さん、本当に私たちが主の臨在に自分の人生を置き、自分自身を置いていくときに丸裸にされていきますよ。もう自分がなんて汚くて、なんて醜くて、なんて自分勝手に生きていて、なんて肉の性質を持っているものかというのが、もう本当見せられてしょうがないの。砕かれて、砕かれて、砕かれて、ただ主に従わないと、しがみつかないと。金が火を通るときに不純物が全部焼かれて溶け、そして純金だけが残っていくように、私たちが本当に主の臨在を求めて、自分の人生のど真ん中にその臨在を迎えて、主の臨在の中に生きるならば、必ず私たちのうちにあるものは、いらないものは焼かれていくんですよ。ヨハネはね、そのようになる人生を選んでったの。そして自分の人生を荒野に置いてったの。そのようになったもののね、声っていうのはね、力があるんですよ。偽りがないの。真実なの。だからどんなこと言っても、彼が言ってることは本当に真実な言葉が人々の心に突き刺さっていき、みんな毎日ヨハネから洗礼を受けたって書いてるんですよ。皆さん、もし私たちの言葉に力が失われているとするならば、私たちの宣教の言葉に力がなくなっているとするならば、それはどういう時か、私たちの言葉と生き方が伴っていない時なんですよ。あのね、言葉って怖いですよ。いくらでも言えるの。 口先だけにはいくらでもなれるの。イエス様を愛してる、私はイエス様を愛してますって言いながら、一日の中で、一週間の中で全くイエス様との関わる時間がないんだったら、それってどうなんでしょうか。愛なんでしょうか。イエス様に従いますと言いながら御言葉全く読んでないっていうのってどうなんでしょうか。日々忙しいことにとらわれて、あ、イエス様ごめん、イエス様ごめん、イエス様ごめん、気づいたらどんな声やったっけな。教会を愛してると言いながら、教会の中でなされること、なされていることに無関心で、もしそうだったらな、どうなんでしょうか。私ね、水曜礼拝で今ね、日本のことについて分かっちゃってんの。やればやるほどもう日本の時というのがですね、本当にこう私自身も語られて、そしてね、燃えてくるんですよ。水曜礼拝って皆さん行きたい人だけが行くところじゃないですよ。教会全体の皆さん祈りの時ですよ。御言葉の時ですよ。私は本当に感動するんですよ。ヨシアの人たちはね、どのグループよりもね、水曜礼拝やっぱみんな積極的に出てるの。あ、やっぱりこの世代、このグループ、神様が柱としてこの教会を置いてるなってことやっぱ感じますよ。カーランが始まって20年以上経ちます。佐竹さん、水曜礼拝で見なかったことは私ないですよ。夫妻はね。教会愛してるから、責任持ってるから、教会のことだったら私も責任あると思ってやっぱ行くんですよ。どんなに疲れていても忙しくても。愛って綺麗事じゃないです。口先だけじゃないんですよ。その都度その都度御言葉に砕かれながら自分を捧げ続けていくことなの。御言葉を自分の都合で曲げてないでしょうか。聖書には皆さん祈らなくていいよなんて書いてないですよ。祈れないときはしょうがないです、祈らなくていいです書いてないです。私も探しました。もしかしたらそんな励ましの言葉もあるかもしれないと思ったからね。なんて書いてるか、絶えず祈りなさいって書いてるんですよ。絶えず祈りなさいですよ。イエス様愛してるんだったら、夫婦の関係の中でね、私たちは夫婦です、愛し合ってますって言いながら会話一個もない夫婦っていますか。会話が一回もなされない、一週間で、あれ、あのあいつの声聞いてないなと。夫婦関係としては成り立ってるか、その関係上は、戸籍上は夫婦かもしれないけど、関係は成り立てないでしょう、皆さん。やばいでしょう、危機でしょう、夫婦の。何が神の御心なのか、何が神にとって良いことで神に受け入れられるのか、わきまえ知るために心に一心によって自分を変えなさい。書いてるでしょうか。皆さん、目を覚ますって具体的なことなんですよ。今がどんな時かを悟り、この時代の転換期に私たちは真剣に向き合うことに向き合っていかないといけない。ぼーっとなんとなくじゃなくて、本当にある意味で危機感を持って。ヨハネは自分の生活の場を主の臨在の中に移したんです。それは皆さんね、もちろんただ教会に来て祈るということだけじゃないです。自分の置かれているところでも同じです。家でも職場でも学校でも、自分の生活の中心にイエス様を迎えていくんですよ。そのようなものが神の言葉によって現れていく、変えられていく、変えられていくんです。粉々に砕かれていく荒野において、完全に砕かれていったヨハネから出た言葉、どんな言葉が出たのか。私はキリストの靴の紐を解く値打ちさえもない、私は何者でもない、あの方が盛んにあり私は衰えなければいけない、私は消えるべき存在、あの方の前に私は何者でもない。ピアノ弾いてもらっていいですか。そのようにして皆さん、荒野で叫ぶ者の声、 は生まれていくんですよ。神様が本当にヨハネを最も重要な働きに召していった、それはやっぱり理由があるわけですよ、うん、イエス様はね、時が満ちたって言ったの。私は本当にこの言葉がすごく迫ってきたの。ある時、時が満ちた、積み上げられていたものがやっと満ちた。その宣言の背後には、その時を満たしていった者たちがいたってことなんですよ。いよいよ神の訪れを迎えていくために、それに備えていった者たちがいた。主の来られる道を整えていった者たちがいた。荒野で叫ぶ者の声となっていった者たちがいた。皆さん、本当に日本に神の時が来ることを待ち望みますか？去年までと同じでいいんでしょうか？私は絶対嫌ですよ。いや、もちろん去年までも祝福されてきたけどね。今年からは、新しい時代に入ってからは、本格的に日本が変わった時代って言われたいんですよ。リバイバル待ち望んでるじゃないですか。アメン。日本に本格的な救いが来ること待ち望んでるじゃないですか。皆さん、今イスラム圏はどんどん開かれていってるんですよ。世界宣教のもう本当に最後の難関のような、最後の関門のような、イスラム圏でさえ開かれていっている。イエス様が直接そこ入って伝道してる時代です。皆さん、日本が通り過ぎられていっていいんでしょうか？日本の時を私たち呼び込まないといけない。荒野で叫ぶ者の声となって、自分の生活を荒野に移していく、神の言葉に真実に生きる、それが声となっていきます。荒野で叫ぶ者の声となっていくの。今年日本は新しい時代に入ります。その時代がどのような時代になっていくか、それは主の民の生き方にかかっている。つまり私たちの選択、私たちの生き方にかかっているんですよ。皆さん、日本にリバイバルが起こるために何が必要なのか、何が変わらないといけないのか。まず私が変わらないといけない。アメン。私たちが変わらないといけないんですよ。本当に本気で日本に神の国が訪れることを願うならば、時を満たす必要があります。私が変わる必要があります。主の臨在に行きましょうよ。主の臨在に入りましょうよ。日々新しく作り変えられることを切に求めましょう。日本は変わりますよ、絶対。私はね、今年平成が終わり、そして新しい時代、新しい時代こそね、日本の歴史の中で、その時代に日本に本格的なリバイバルが起こったって言われる時代にしたいんですよ。アメン。その時代に日本では本格的なリバイバルが起こった、本格的なリバイバルが日本に起こったのはこの時代だと言われる時代に、今年から始まるその時代、その時にしたいの。本当にそれ願っている。次の時代まで持ち越せないですよ、皆さん。新しい時代始まっていくでしょう。そこで日本は変わった、歴史的にそのように見られる、思われる、そんな時代になることを本当に主に願っている、期待しているんですよ。私たちがある意味でその鍵握っています。私たちが何を選んでいくかなんです。皆さん、目を覚ましましょう。アメン。そして本当に荒野で叫ぶ者と声となっていく、主の臨在の中で私たちの人生を置いていく、そして作り変えられていくことを切に求めましょうよ。アメン。主を激しく求めるものでありたいと思います。日々主を激しく求めるものでありたいと思います。アメン。そして本当に日本の時が来ることを待ち望みましょう。神の御国を待ち望みましょう。アメン。一言お祈りします。イエス様、感謝します。あなたは真実な方。あなたはもちろん日本を覚えておられることを信じます。主よ、私たちが生ぬるかったことを許してください。私たちがあなたを後回しにしていたことを許してください。私たちが自分の生活に追われ、 あなたを後回しにしていただくことを許してください。今こそ荒野で叫ぶ者の声が必要です。今こそ主の道を整えていく者が必要です。時が満ちた。あなたがそのように叫ばれる、その道を作っていく者たちが必要です。どうぞ私たちをそのために呼んでくださいますように、ここにいる一人一人をそのために召してくださいます。お願いします。そして私たちが本当にあなたの御前に立ち、あなたの御前に出て、主の臨在の中で自分自身が変えられていく、そのことを本当に体験していく一年となりますよ。どうぞ導いてください。イエス様、あなたを求めます。悔い改めます。主よ、あなたに向き合っていなかったことを悔い改めます。主よ、口先だけであなたを愛していたことを悔い改めます。主よ、私の人生をもってあなたを愛することができますように。イエス様にお願いします。今自分の口でお祈りしましょうか。本当に主の前で悔い改めて祈りましょう。そして今本当に主よ、あなたを求めます。あなたの臨在を求めます。私の人生 の中にあなたの臨在を迎えます。そのことを本当に主の前で告白し、もし主に示される人いるならば、本当に悔い改めましょう。あなたよりも本当に大切にしていたものがありました。主を悔い改めます。あなた以上に頼っていたものが、あなた以上に求めていたものがありました。主を悔い改めます。そのことに主の前で祈り、それぞれの口で祈っていきましょう。